オフィスの間仕切りって聞いて何を思い浮かべますか？ただの壁とか、まあ、空間を区切るためのものと考えていませんか？今日見ていく資料はその常識をちょっと覆すかもしれません。オフィスのパーテーションは単なる模様替えにあらず、企業のブランド価値、採用力、生産性、さらにはコスト最適化までを左右する経営戦略的資産であるとかなり強く主張しているんです。特に今回注目するのは近年トレンドになっているブラックパーテーション。これが単なるデザインの話にとどまらず、なぜ黒い間仕切りが人的資本経営の中核になり得るのか。あなたが経営者だとしたら、あるいはそこで働く従業員だとしたら、どんな価値があるのか。双方の視点からその本質をじっくりと解き明かしていきましょう。では、早速。資料を読み解いていくと、まず、現代のオフィスは、もはや単なる作業場ではない、と。
ええ。
企業のアイデンティティを体現する場所であり、特に自律的な働き方が重視される中で、視覚的マネジメントの役割が求められていると指摘しています。ここで面白いのがコントラストという言葉なんですが。
はい。
オフィスって白が貴重なことが多いですよね。
そうですね。
そこに黒を入れることで生まれる視覚的なコントラストが、実は経営戦略上のコントラスト。つまり投資対効果とか企業成長にまでつながるというんですよ。これは正直なところ、ちょっと飛躍しているようにも聞こえませんか？どういうロジックなんでしょう？
そこが今回の深掘りの、まあ一番面白いところですね。まず、視覚的な効果から紐解いていきましょうか。
お願いします。
黒いフレームは、空間の輪郭をこう、くっきりと際立たせる効果があります。ぼんやりした空間に一本筋を通すようなイメージですね。秩序が生まれるんです。
なるほど。視覚的に引き締まるということですね。
まさに、それに加えて、黒には収縮色といって、奥まって見える性質があるんです。
収縮色？
ええ。これをガラスパーテーションのフレームに使うと、ガラスの開放感、つまり視界の抜け感は保ちながらも、境界は明確になる。結果として、空間全体にグッと奥行きが生まれるんです。
ほう、面白いですね。空間が引き締まるのはよくわかります。でもそれが、どうして社格の向上というかなり大きな話につながるんでしょうか？インテリア一つで会社の格が上がるっていうのは少し大げさな気もしますが。
それが、色彩心理学の力なんですよ。
色彩心理学？
ええ。資料によると、黒という色は、知性や自信、そして権威を象徴します。例えば、お客様が最初に訪れるエントランスとか、大事な商談を行う応接室に、このブラックパーテーションを配置する。
はい。
すると、訪問者は無意識のうちに、この会社は安定感があって専門性が高そうだというメッセージを受け取るわけです。言葉で説明するより空間が雄弁に語りかけてくれる。
なるほど。
これが強力なビジュアルブランディングとなり、企業の社格向上につながるという理屈ですね。
なるほど。無言のメッセージですか。確かに洗練された空間には説得力がありますよね。ただ、こういうスタイリッシュのものって結局は特注品で高コストというイメージが強いんですが、そのあたり資料ではどうでしょう？
良い点に気づかれましたね。実はそこが、この話が単なる理想論で終わらない重要なポイントなんです。この資料を提供しているパーテーションラボという会社は、国内で初めてブラックフレームのモジュール化、つまり規格化を実現したそうなんです。
モジュール化というと？
これまではですね、黒いフレームは特注品扱いで、コストも高く納期も長かった。
いえ。
それを標準的なカラーと同じコスト、同じスピードで導入できるようにしたということなんです。資料によれば、LGS という軽量鉄骨で壁を建てる従来の造作壁と比較した場合、内装費用を約半分に抑えられる可能性もあると。
半分ですか？
はい。
それは驚きです。造作壁がそんなに非効率だったということでしょうか？
そうですね。造作壁は、現場で採寸して、骨組みを立てて、ボードを貼って、塗装やクロスを貼って、と、工程が多くて、人件費も時間もかかりますから。さらに一度作ると簡単に動かせない。
ああ、なるほど。
モジュール化されたパーティションなら、工場で生産された部材を現場で組み立てるだけなので、工期が短くて、将来的なレイアウト変更にも柔軟に対応できるんです。つまり、初期投資を抑えつつ、将来の変化にも強い。経営資源の最適化という点で、これは経営者にとって非常に大きなメリットと言えますね。
なるほど。ブランディングという無形の価値とコスト最適化という実利。経営者にとってはまさに一石二鳥ですね。 では視点を変えてみましょう。そこで働く従業員にとってはどんな価値があるんでしょうか。資料では、ウェルビーイング空間という言葉を使っていますが、これは具体的にどういうことなんでしょう。
はい。優れたオフィスは、従業員の認知負荷、つまり脳にかかる精神的な負担を最小化すべきだと資料は述べています。
認知負荷？
ええ。情報が多すぎたり、注意が散漫になったりする環境は、知らず知らずのうちに私たちを疲れさせますからね。ブラックパーティションは、その認知負荷を軽減するための装置として設計できるという視点が面白いんですよ。
壁が脳の負担を減らす装置になると。具体的にどういう仕組みなんですか？
資料では3つのポイントが挙げられています。1つ目が、心理的安全性を守る見える仕切り。
見える仕切り。
これが非常に巧みな設計でして、ガラスパネルを組み合わせる際に、例えば足元は透明なガラス、座った時の目線の高さには霞戸、つまりすりガラスのようなフィルムを貼って、頭上はまた透明にするんです。
ああ、なるほど。座って作業している時は、周りの人の動きが直接目に入らないわけですね。それは集中できそうだ。でも完全に遮断されると、逆に孤独を感じてしまいそうな気もします。
まさにそこがポイントなんですよ。
ほう。
足元や頭上は透明なので、人の気配とかオフィス全体の明るさは感じられるんです。完全に孤立するのではなく、チームとの緩やかなつながりは保たれる。
なるほど。
守られた空間で安心して集中できるけれど孤独ではない。この絶妙なバランスが心理的安全性につながるわけです。
守られた没入感と緩やかなつながり、これは体験してみたいですね。では、二つ目のポイントは何でしょうか？
二つ目は、集中力を高める色彩効果です。先ほど経営者の視点でも触れましたが、黒という色は感情のノイズを抑えて、知性や没入感を高める効果があると言われています。
ただ、先ほどの権威の話もそうですが、一歩間違えると、黒って威圧的でクリエイティビティを阻害するような、ちょっと重い空間になってしまいませんか？
非常に重要な指摘です。もちろん、オフィス全体を真っ黒にするわけではありません。
ええ。
あくまで空間を敷き締めるアクセントとして、集中したいエリア、例えば開発チームの執務室とか、一人で深く思考するためのフォーカスブースなんかに戦略的に使うことが推奨されています。
なるほど。
資料でも、特に IT エンジニアやクリエイティブ職の方々から、生産性が上がったという声が紹介されていますね。色が心理に与える影響を直接的に生産性へと転換しようというアプローチです。
なるほど。適材適所で使うわけですね。そして三つ目は音の問題。ガラスパーテンションというと、どうしても音が反響しやすいイメージがあります。
はい。
最近はウェブ会議も多いですし、これは死活問題になりそうです。
その通りです。三つ目のポイントは、静かさをデザインする音のソリューション。ガラスの弱点である音の反響についても、この資料では具体的な解決策が示されています。例えば、アイワセミという非常にシックなデザインの吸音パネルがあるんですが、
アイワセミ。
ええ。これを併用することで、ブラックパーテーションのデザイン性を一切損なうことなく、遮音性能を確保できると。
遮音性能ですか。具体的にどのくらい静かになるんでしょう？
資料によると、最大で30デシベル。
30デシベル。
ええ。これは、だいたい囁き声や深夜の郊外くらいの静かさです。隣の会議室の声がかすかに聞こえるといった状況が、ほぼなくなるレベルですね。
それはすごい。
これにより、ウェブ会議や機密性の高い打ち合わせも、周囲を気にすることなく、ストレスフリーで行える。視覚的なノイズだけでなく、聴覚的なノイズもコントロールすることで、真のウェルビーイング空間を実現するというわけです。
機能面はよくわかりました。視覚、心理、聴覚に働きかけるんですね。先ほど黒を使いすぎると重くなるという話がありましたが、やはり他の素材との組み合わせが重要になってきそうですね。資料ではブラックパーテーションを万能の直木役と表現しています。
ええ。黒が持つ優れた調和性がオフィスの表現を豊かにするんです。資料では特に人気の高い4つの組み合わせが挙げられています。王道はやはりブラックカラス。
はい。
開放感と機密性を両立する最も現代的な組み合わせです。
そして最も人気が高いと書かれているのがブラックウッド、木目。これはなんとなく想像がつきますね。温かみが出そうです。
はい。ただ単に温かみが出るだけではないんですよ。
と言いますと、
木の持つ有機的なおのもりに、黒の持つ無機質でシャープなラインが加わることで、ただのナチュラルな雰囲気から、 高級感のあるモダンな空間へと昇華されるんです。
ああ、なるほど。
このバランスが多くの企業で好まれる理由のようです。
なるほど。
一方で、資料には植物との組み合わせ、ブラックバイオフィリックデザインという意外なものも挙げられています。黒いフレームと緑の植物って一見ミスマッチな気もしますが、どういう効果を狙っているんでしょうか？これが実に面白い効果を生むんですよ。
ほう。
黒いフレームが植物をエチとる額縁のような役割を果たして、一つ一つのグリーンの形や色がより一層引き立つんです。結果として非常に洗練されたアートのような印象を与える。
へー。
従業員のストレス軽減につながるのはもちろんですが、リモート会議の背景としても非常に映えるという現代的なメリットも指摘されています。
ああ、それは確かに背景にグリーンがあると印象がいいですよね。最後は少し意外な組み合わせです。ブラックとインダストリアル。具体的にはエキスパンドメタルというカニ毛状の素材。これはかなりエッジが効いていますね。どういう企業が選ぶんでしょうか？
まさにそのエッジを表現したい企業ですね。IT 関連やデザイン会社など、クリエイティブで先進的な組織の姿勢を象徴したい場合に人気だそうです。
なるほど。
こうした多様な組み合わせが可能だからこそ、企業のアイデンティティを表現するツールになり得る。資料では、これらの組み合わせが、企業の先進性や信頼性を視覚的に伝えるため、採用力強化を目指すベンチャーやスタートアップにも好評だと分析しています。
視覚的な没入感と、音の静寂性、そしてデザインの多様性、これでかなり集中もでき、かつ企業の個性も出せそうですが、この黒い空間を完成させるには、やはり家具の選び方も重要になってきそうですね。資料ではラストピースと表現されています。
ええ、パーテーションと重機をバラバラに考えるのではなく、トータルでコーディネートすることで、圧倒的な重厚感と一体感が生まれる、とあります。単に黒い家具を置くという話ではないんですね。
と言いますと、具体的にはどういう戦略があるんでしょうか？
例えば椅子。これはもう高機能なブラックチェアで統一する。
はい。
そうすることで、プロフェッショナルな没入型ワークスペースが完成します。デスクは垣を黒にして、天板には木目を取り入れる。
ああ、なるほど。
こうすることで、先ほど話したブラッククロスウッドのパーテーションとの連続性を生み出しつつ、空間が単調になるのを防ぎ、上質さをプラスできるんです。
収納はどうでしょう？黒い書庫というと少し圧迫感がありそうな気もしますが。
ここも工夫がありますね。黒いスチール書庫やロッカーは空間を引き締める壁のような一体感を演出します。さらに資料には実用的なメリットも書かれていて、指紋が目立ちにくいと。
それは地味に嬉しいですね。
ええ、そしてこれら全体を演出し、空間が暗い洞窟のようにならないための鍵が照明です。
やはり照明ですか？
はい。事務所によくある均一な昼光色だけではなく、温かみのあるペンダントライトとか、自然光に近い白色光などを戦略的に配置する。そうすることで、黒を基調とした空間に、おんのりと奥行きを与えることができるのです。こうした細部へのこだわりこそが、私たちは働く環境、つまり従業員への投資を惜しまないという、経営からの強力なメッセージになる。そして、それが採用活動において、数ある企業の中から自社を選んでもらうための求職者の記憶に残るフックになると資料は締めくくっています。
いやー面白いですね。単なる増し切りの嵐から始まって、経営戦略、心理学、音響、そして採用ブランディングまでつながるとは思いませんでした。ブラックパーテーションがただのインテリアの流行ではないことが本当によくわかりました。
ええ。
結局のところ、ブラックパーテーションを導入するっていうことは、コーポレートブランディング、採用力、生産性、コスト最適化という、一見バラバラに見える経営課題を、実は同時に、しかも空間というアプローチで解決し得る経営判断そのものだということですね。
まさにその通りです。働く環境という物理的な空間への投資が、いかにして企業の最も重要な無形資産、つまり人的資本の価値を高めるかにつながっているか、それを示す非常に示唆に富んだ内容でした。空間が企業の未来を作るための具体的なソリューションになるということですね。
今回の資料は、オフィスの視覚や心理がもたらす影響に深く焦点を当てていました。これを踏まえて、最後にあなたにも少し考えてみてほしいのですが、もしあなたがご自身のワークスペース、それがオフィスであれ自宅のデスクであれ、少しだけ変えられるとしたら、今日話したコントラストで空間を引き締めたり、没入感を高めるために仕切りを置いたり、そんな考え方からヒントを得て、 ご自身の集中力や心地よさを高めるために、どんな小さな工夫を加えることができるでしょうか。